私たちのこの教会はこの年、私たちの将来には望みがあると、そのように信じて信仰を掲げて歩んできました。本当にそのことを掲げながら、望みがあると前もって言われたその意味を、今本当にかみしめているところです。でまたそれはヨセフの生涯もそうであったなと思わされています。ヨセフも、本当にヨセフっていう人を、皆さん、私もそうですが、皆さんも、もう本当に苦難の多い、そういったところを耐えて望みをいただいたという、そういう人物であるということを思われていると感じますが、ヨセフの出発というのは父親の愛情に満たされて、さらには神様の幻による約束をいただいたというのがヨセフの出発だったんです。ところが、この神様の見せてくださった幻に全く正反対に行ってるかのような道をずっと歩み続ける中で、しかしヨセフは望みを信じ続けたという人だったんですね。何がしか聖書っていうのは、本当によくよく最初に神様の希望が語られて、しかし全く反対に行ってるんじゃないかっていうような、でどこまで行くんだろうという、その行き着いたところに神様の大逆転がなされるという、そういう出来事結構多いです。私たちが本当に苦難の道を歩まなければならないことを神様ご存知で、そうではないんだよ、失望、希望は失望に終わらないんだよと、苦難の前に神様がそのように私を信じなさいと語ってくださったんだなと今改めて思わされるんです。ですからこの下記の総会の前にヨセフの物語が開かれているということもまた神様の恵みであると感じます。ヨセフは神様を信じ続けました。しかしヨセフの兄弟たちは、信じきれていなかったのか、父ヤコブが死んでしまったときに、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しするかもしれないと、こう言ったわけです。自分たちの罪は許されていないと、父ヤコブの取りなしによって不問とされているだけだと、そう自覚していたと思われます。ヨセフは兄たちと再会したその時、すぐに兄たちがそのヨセフだと気づかない、それは気づかないわけなんですけども、でもその自分の正体をとうとう私はヨセフですと、そう明かした時には、もうその瞬間に私をここに売ったことで心を痛めたり自分を責めたりしないでくださいと伝えたんですね。でそれから17年経ったんです。でも17年前にそう言われていたのですが、改めて、いやあのことはとなったわけです。兄たちがヨセフに対して行った罪っていうのはそれだけのものであったということを兄たちは十分理解していました。それはヨセフが最も父親から愛されているということを、他の10人の兄たちは妬んだんですね。兄たちはそれぞれ、難しい状況の中で生まれてきました。父親からの愛情、その自分たちのお母さんもヤコブを奪い合っているような、ですから子供たちも父親から愛されたという実感はあんまりなかったかもしれない中で、あのヨセフだけ愛されてると、それが妬みとなってヨセフを父親から引き離すと いうようなことをしてしまったわけです。それで引き離された期間っていうのは、まあ、おおよそ20年近くになるわけです。でそしてヨセフは父親との再会を果たしましたが、まあ、それは17年で終わりを告げるわけです。失われた期間を思えば十分ではないとも思えます。しかもヨセフはもうその時最初は自分たちが兄だとエジプトに売ってしまえと兄の方が強かったんですが、今やヨセフはエジプトで権力を握っている、何でもできるって、仕返しを恐れたんですね。ヨセフがもう心を痛めたり自分を責めたりしないでくださいっていう、そのヨセフの言葉が心に届いていない。私たちどうだろうかとふっと思うんです。皆さん洗礼を受けられて罪の許し、永遠の命、その信じますと告白をして洗礼を受けている。しかし本当にこの罪はすべて消え去って神様に受け入れられているものなんだろうか。いや、もしかしたらそんな思いが出てくることはないだろうかと、この兄たちの姿を見て思わされるんです。ドイツ、ナチスドイツ の、 あのヒトラーの右腕と言われていたヘルマン・ゲーリングという人が、まあ、戦争犯罪人として死刑の判決が出るわけです。まあ、ヒトラーの右腕、つまりあのドイツの最高指導者の一人であったわけです。それでまあ裁判を受けて、まあ、最終的には死刑になるわけですが、その裁判を受けている間、そのゲーリングはたびたび牧師を呼びます。そして聖書の話を聞き、救いについての質問もしたそうです。これは刑が決まってまた執行されるまでの間もずっと続きました。でまあ、いよいよ執行の日が近づいてきているという、その日牧師を呼んで洗礼を受けることができるかどうかを尋ねるんです。で牧師がそのゲーリングに聞きます。それでは、まあ、洗礼を授けてくれるかどうかということはそう望んでるってわけなんで、それではあなたは天におられる父なる神様の愛と、そしてあなたの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかられたということを信じておられるんですねと。そうでなきゃ洗礼を受けたいと言わないだろうと。ところがゲーリングはしばらくうんと考えてこう答えるんです。私は神様がおられることは信じます。しかしイエス・キリストの救いを信じることができません。私のようなものを許してくださるというそのキリストの十字架を信じることはできないですと。うーんとすると牧師はそれでは洗礼を授けることはできませんと言わざるを得ないわけです。で、とうとう処刑の前日になります。牧師が重ねて、あなたはイエス・キリストの十字架を信じないのですかとまた尋ねると、彼はこう言うんです。神を信じる。しかし神は偉大である。この惨めな取るに足らないヘルマン・ゲーリングのことなど何の関心もお持ちでないほど偉大であると私は信じると。そしてその晩、彼は密かに隠し持っていた毒を飲んで自殺してしまいます。ヨセフの兄弟もそうだったかもしれません。父親から十分な愛を受けていない。いざこざの中で自分は取るに足らない存在、ヨセフだけが取り上げられて祝福されて、偉大な神は私のことに関心を持ってないんではないか。それは一滴も恵みの吸収できないほどの固くなな乾いた心ではなかったかと思うんです。しばしば私たちもそのような心になってしまってはいないでしょうか。